頭が良くなるためのと食生活。その1、食事は脳のバトンだ。食事を取るからエンジンがかかる。まず、最も重要なことからお話しします。頭が良くなる食事というテーマで話をする上で欠かせないポイントです。頭を良くするためには食べることから始まるということです。当然だと思う人も今一度再認識をお願いします。もし空腹の状態がどうなるでしょうか。頭の働きは鈍くなり、記憶力も集中力も思考力も低下します。お腹が空いているときは精神面にも悪影響を及ぼします。やる気がなくなり、考え方が低くなり、マイナス思考になってしまいます。勉強することではなくなります。勉強のため頭を良くしたければ、まず食べてください。食事は脳のガソリンです。ガソリンが入っていないと、どんなに性能のいいものでも動きませんね。食事を取るからエンジンがかかり、一日を気持ちよくスタートできます。もちろん頭の回転も良くなります。食べる人は成長します。元気になります。頭が良くなりたければ、まずしっかり食べること。食べることから調子のいい一日が始まるのです。まず食べる。頭が良くなるためのと食生活。その2、試験伝統の期間にはダイエットは控えること。つくづく思うのが10代後半は大変な時期だということです。受験期というのはなぜか身長が重なります。異性が気になり始め、自分のスタイルも意識してダイエットに挑戦する人も多いことでしょう。いえ、女性ばかりではなく男性ですが、モテたいという気持ちが強くなります。10代は男女問わずダイエットをする人が多いです。その結果、よくあるパターンは試験伝統とダイエットの時期が重なることです。あなたにも心当たりがあるのではないでしょうか。事実、私の場合、経験があります。経験則ですが、伝統とダイエットを同時にすると両方とも失敗します。どちらか失敗ではありません。両方とも失敗です。経験則ですが、大変実感しています。また、周りにいる男女の友人もよく当てはまりました。なぜ失敗するのか。このメカニズムは私が経験しているのでよくわかります。流れをお話ししましょう。脳は食べるからこそ活動を始めます。脳の唯一のエネルギー源はブドウ糖です。ブドウ糖の摂取は食事をきちんと取ることから始まります。食事を取らないとそもそも脳のエンジンがかかりません。ダイエット中に食事を控えめにしたり完全に抜いたりすると脳の活動は著しく低下します。朝食を抜いた午前中はぼーっとしたことはありませんか。脳にガソリンがないので頭の働きが鈍くなります。そもそもやる気や元気がなく勉強しようと思い腰を上げるのも食料。勉強しようと教科書をしないと読もうとしますが、文字を目で追っているだけになります。教科書の文字も先生の話も全然頭に入ってきません。頭に入ったと思えば次の瞬間に忘れます。さっきまで話していた内容がなぜか思い出せない。脳も動いているような気がしますが、記憶したり理解したりするという肝心なことになると急に失速します。脳が踏ん張ることのエネルギーが供給されていないからです。そういう思うように勉強が働かない状態がもどかしくてストレスになります。些細なことを大きなストレスとして感じやすい。そもそも食事を抜いているのでストレスの耐性が弱くなりストレスを感じやすく感じやすい状態です。限界に達し、ある日爆発します。もういいや。自暴自棄になって大食いしてしまい、ダイエットは失敗という結末です。勉強もダイエットも両方が失敗になります。全く勉強ができないとは言いませんが、受験のような本格的な勉強には集中できない状態です。勉強するなら食べること。当たり前のことですが、今一度再認識をお願いします。どうしてもダイエットをしたければ勉強する時期を避けることです。試験勉強とダイエットの時期が重ならないようにすればいい。例えば受験が終わってからはどうでしょうか。社会人なら目標となる資格を取り終えた後にダイエットをすればいいでしょう。合格したという満足感から興味も強くなり、ダイエットは成功しやすくなるのです。試験勉強とダイエットの時期を重ねないようにする。頭が良くなるためのと食生活。その3、頭を良くする人ほどココアがおすすめ。コンコン、勉強中にノックする音が聞こえば割れると差し入れを持った方がいました。勉強している私を気遣って飲み物を差し入れてくれました。差し入れはいつもお隣でした。ココアです。なぜか母は積極的にココアを勧めようとします。私もココアが好きだったので喜んで口にしていました。しかし今になって思えば母はココアが勉強にいいものであることを知っていたのでしょう。ココアには脳に複成分がたくさん含まれています。まずブドウ糖です。脳の唯一のエネルギー源はブドウ糖です。1日になんと 120g のブドウ糖を消費します。脳を抑える時期には消費量はさらに増えることでしょう。砂糖がたっぷり含まれているココアを飲めば脳の活動に必要なエネルギーを手軽に補うことができ、脳機能が上がります。集中しやすくなったり記憶力が向上したりします。ココアを飲んだ後穏やかな気持ちになったことはありませんか。ココアのほんのりした甘い香りはチョコレートと同じカカオの香りです。カカオの香りにはアロマセラピーのように癒しの効果があります。自律神経を整え緊張感の緩める作用があります。チョコレートを食べた後はなぜか優しい気持ちになれるのはそのためです。アロマセラピーならぬチョコレートセラピーと言ってもいいでしょう。勉強している時に悩まされるのはストレスですね。ココアに含まれるカカオポリフェノールはストレス対策としても有効です。カカオポリフェノールにはストレスの影響で増えるホルモンの分泌を抑える働きがあり、抵抗力を強める働きがあります。寒い時にはホットココアです。ココアの温かさが寒い気持ちを温めてくれることでしょう。逆に暑い時にはアイスココアです。冷えたココアで気持ちが引き締まり、やる人元気が出てきます。ブドウ糖、ストレス対策、リラックス効果、いいことづくめのココアはまさに頭が良くなる代表的な飲み物です。ココアを飲む。頭が良くなるためのと食生活。その4、手軽に素早くココアを満たしたい時にはバナナが一番。お腹が空いたなら、ココアが空いて祖父の部屋に行き何かおかしないと聞きました。祖父は神棚を指さしてお菓子よりバナナを食べなさいと言います。祖父の部屋には神棚がありました。神棚にはいつもバナナを置いてあり、それを差し出してくれました。お腹が空いた時にはいつでもバナナを食べとよく勧めてくれました。そんな祖父や祖母も暇があったらバナナを口にしていました。バナナは手軽な食べ物です。小腹が減った時あなたならどうしていますか。ご飯を食べるには量が多すぎます。あまり食べ過ぎると満腹のため眠くなるでしょう。だからとはいえお菓子を食べるのもためらいます。虫歯の原因になりますし、甘いものばかりというのも健康上よくありませんね。そういうときこそバナナです。バナナ1本およそ100キロカロリー。小さくて口にしやすい果物ですね。小腹を満たすにはちょうどいいサイズ、適度なカロリーと言えるでしょう。しかも値段も安く世界中どこにでも売っているので手に入れやすい。バナナに含まれる糖分は砂糖とは違い、果糖と呼ばれます。果糖は砂糖に比べると消化吸収が早いため、急いでエネルギーの補給をしたいときに効果的です。またバナナには気持ちを落ち着かせるセロトニンの原料となるトリプトファンが多く含まれています。勉強中になるとイライラしがちになりますが、バナナを食べると落ち着きやすくなり集中力が向上します。勉強中にコバナが空いたときはバナナが一番なのです。勉強中にコバナが空いたらバナナを食べる。頭が良くなる食べ物と食生活。その後、朝からステーキという選択肢があってもいい。頭が良くなる食事の定番といえばご飯、味噌汁、納豆です。良質の糖分にビタミン、ミネラルなどのバランスよく含まれています。健康的です。これに求める人も少ないことでしょう。もちろん朝からご飯、味噌汁、納豆は悪くはありませんが、それだけが選択肢ではありません。ご飯、味噌汁、納豆だけでは質素でつまらないです。毎日続くとやはり飽きてしまいます。人それぞれ好みがありますから、納豆が苦手という人もいるでしょう。もっと別の選択肢があってもいい。やはり元気になる食事を食べるのが一番です。朝から大好物を食べます。いきなり朝から豪華でいい。夜寝る前に食べるより朝一番で口にするのがおすすめです。朝から勢いを出せ、活力が何よりからです。私は時々朝からステーキを口にすることがあります。ミディアムレアに焼いた分厚いビーフステーキが大好物です。都会に住んでいると歩いていると24時間のレストランがあり、助かります。朝食にステーキを注文して、出来たてのステーキを頬張ると単純に元気が出ます。やはりうまいです。食事は元気の源です。笑顔になりながら食べている広告の写真がありますが、あんな感じになります。うまいものを口にすると自然と笑顔になります。それが大切です。寒い冬でも一気に身元の頭にさあ、今日も一日頑張るぞというポジティブな気持ちになります。元気、やる気のような気力、記憶力、集中力、思考力のような脳の力、長時間勉強ができる体力、食欲は全ての源です。うまい食べ物は食欲を満たすだけでなく精神的な部分まで影響します。直接頭が良くなる食事ではありませんが、心も体も元気にさせてくれる食事です。少し値段が高くても元気が出る特別料金が含まれていると考えるようにしています。体に良いという話は別として、まず食べてポジティブになる食事を見つけることです。朝から甘いものを食べてください。朝からカレーを食べて元気になる人もいるでしょう。とんかつでもいいし、牛丼でもいいし、すき焼きでもいい。仕事や勉強に打ち込める気力、活力が何なら頭が良くなる食事になるのです。朝一からうまいものを食べる。頭が良くなる食べ物と食生活。その6、お魚料理こそ頭が良くなるおすすめメニュー。沖縄県といえば日本という島国の中でもさらに小さな土地です。日本地図を見ると本土から離れているせいか、なおさら小ささが強調されます。土地面積も小さく、大都会のように人、物、サービスが集中しているわけではありません。しかも日本領土の中でも南に位置しているため、年中暑いことでも有名です。夏の暑さは安定ではなく、勉強への影響が出てしまう。 勉強には不利な条件が多い沖縄ですが、土地の面積が小さくても東大合格者が多いことをご存知ですか。毎年、いくつかの東大生になります。沖縄という場所も環境の不利な条件の中、なぜ東大合格者が多いのか調査が進められたことがありました。調べたところ、魚の摂取量が多いことが一つの要因であることが判明しました。沖縄は完全に潮が海に面しているため、魚の消費量も多いあなたです。魚と血の質に何の関係があるのか。実はあります。人間の脳細胞の数はおよそ140億あると言われています。そのたくさんの神経細胞同士をつなげているのは、今のような突起を持ったシナプスです。細胞と細胞がつながり合って、その細胞のネットワークが記憶を作り出しています。記憶が強化されるというのは、ネットワーク同士のつながりが強化されることを意味しています。魚にはその神経同士の情報のやり取りを活発にする成分が含まれています。それが DHA、ドコサヘキサイン酸です。脳はある程度の DHA が含まれていますが、食事から供給することで、その神経同士のやり取りが通常以上にスムーズになります。これが頭が良くなるという状態につながります。覚えやすくなったり、忘れにくくなったり、など、記憶力が向上します。さあ、今日から魚料理を増やしてみませんか。お魚料理こそ頭が良くなるおすすめメニューなのです。魚料理を食べる。頭が良くなる食べ物と食生活。その7、マグロの刺身は頭が良くなる DHA が多く含まれている。頭が良くなる料理といえば魚料理です。魚料理には脳の記憶力に作用する DHA、ドコサヘキサイン酸という成分が含まれているからです。残念ながら、肉の上の植物や動物の肉には含まれていないのも特徴です。海外で作り出すことができない成分です。食物から効率よく DHA を摂取しようとするなら、魚類しかありません。基本的にどの魚を食べても DHA が摂取できますが、どんな魚も DHA がたっぷり含まれているわけではありません。魚の中でも特に DHA の含有量が多いものがあります。マグロ、カツオ、ブリ、ウナギ、サンマ、サケ、特におすすめはマグロです。魚の中でも DHA の含有量が抜群です。脂身の部分には大量の DHA が含まれています。特に目の周りは大量の DHA が集中している部分です。調理方法によっても DHA は変化します。例えば、生で食べるときは 100% としましょう。煮たり焼いたりしたときはおよそ 80% まで、さらに油で揚げたときは 50% 程度まで減少してしまいます。DHA をできるだけ多く摂取したければ、調理は一切手を加えない刺身になりそうになります。マグロの刺身ということになります。頭が良くなるために、今晩の食事の一品にマグロの刺身を加えましょう。マグロを刺身で食べる。頭が良くなるための食生活。その8、魚嫌いは DHA のサプリメントを活用すればいい。お魚料理は頭によく効く DHA が豊富に含まれています。その一方で、お魚が苦手という悩みを持つ人も多くいます。確かに魚には血の混じったような独特の生臭さがあります。腹をつまめば食べられますが、そうしてまで食べるのも痛々しいです。意外なところで、骨も悩みのためです。食べるときにこれを取り分けて面倒くささがネックになり、進んで食べようという気が起きません。喉に刺さると痛い。魚は骨があるからやという人は潜在的にかなり多くいるはずです。一番のネックは値段です。一般的に魚は牛肉や豚肉に比べて少し高額です。同じ肉なのに値段が全然違うぞと言いたくなりますね。お金に余裕がない学生が毎日魚ばかりというのは経済的にも厳しいですね。魚を売るときにも手間がかかり、刺身をするには包丁さばきが必要です。こうした事情により頭に効く DHA のため魚を食べるのは分かっていても、なかなか難しい現実があります。DHA は体内では生成されないので食から摂取しかありません。魚以外の肉や卵でも摂取はできますが、残念ながら魚ほど豊富な DHA は含まれていないのが現状です。魚、肉、卵などアレルギーを持っている人も多いことでしょう。生臭さ、値段、面倒臭さ、調理の手間、アレルギー、DHA を摂取したいでも事情があり、なかなかこのように摂取できない。ここで悩まされます。しかし、農業ゲームです。実に単純な解決方法があります。サプリメントを活用すればいい。こんなサプリメントはこういう人のために準備されています。DHA のサプリメントは今や一般的です。普通の薬局だと安めて見れることができます。魚、肉、卵が苦手でもサプリメントなら水で飲み込むだけです。飲み込んでしまえば味もない。もちろんサプリメントだけの食生活は良くありませんが、アレルギーのような事情があるときには大いに活用できます。栄養を補助する食品ですから、最も適した使い道なのです。事情があって偏ってしまいがちな食生活はサプリメントで補う。頭が良くなるためのと食生活。その9、だらだらしたのはコーヒーで目を覚ませ。私はコーヒーが大好きです。好きになったきっかけはアメリカ留学中でした。アメリカのとあるコーヒーショップで本物の豆で挽いたコーヒーを飲んで感動しました。出身は愛媛の田舎町です。引き立てのコーヒーを提供してくれる店が家の近くにありませんでした。近くにコンビニも信号機もありません。目の前の道路さえ車があまり通らないようなところに住んでいました。もしかしたら探せばあったのかもしれませんが、そういう機会にも恵まれませんでした。それまでは日本の缶コーヒー会社飲んだことがなく、本当のコーヒーの良さを体感したことがなかった。引き立てのコーヒーは缶コーヒーとは違い、独特の苦味があります。ただの苦味ではなく、美味しい苦味です。口にした瞬間、電気が走り、ように頭が冴えたことを覚えています。それ以来、コーヒーの虜になりました。実際、アメリカ留学中に見かけたビジネスマンは朝といえばコーヒーでした。足取りはとても早くコーヒーを飲んで仕事に向かう光景を数多く目にしてきました。仕事のできる人は朝食にコーヒーが当たり前になっています。仕事ができる人がたまたまコーヒーを飲んでいるわけではなく、コーヒーを飲んでいるから仕事ができるようになりました。ご存知の通り、コーヒーにはカフェインという物質が含まれています。シャキッと目覚めて頭が引き締まります。大切なことはカフェインそのものが直接頭が良くなることに効果があるわけではありません。カフェインによって眠気などで脳の回転が良くなることで勉強が上がるという結果として学力の向上につながります。おすすめするコーヒーですが、もちろん飲み過ぎには注意です。取り過ぎると中毒症状が出たり、胃が荒れてしまったり、血味や粗雑の原因になるという報告もあります。悪影響を考慮しつつ、時と状況に応じて飲むコーヒーは力強い味方になってくれるに違いません。頭をシャキッとしたいときにはコーヒーを飲む。頭が良くなるためのと食生活。その10、貧乏ゆすりの原因は胃がんによるストレスだった。椅子に座っているとき膝を上下に細かく動かす動作といえば貧乏ゆすりです。貧乏ゆすりをしたことがあるかと聞けばほとんどの人がありますと答えることでしょう。貧乏ゆすりの特徴は無意識のうちにしてしまうという点です。しようと思って膝を動かすわけではなく、ある条件のとき無意識のうちに動かしてしまいます。そのある条件とは何でしょうか。ではあなたが貧乏ゆすりをしたくなる場面を思い出しましょう。おそらく次のような場面に多いことでしょう。勉強で難しい問題に取り組んでいるとき、病院で診察待ちをしているとき、レストランで注文したメニューがなかなか来ないとき、仕事がつまらないとき、なんとなく共通点が見えてきませんか。ストレスをためているときです。イライラしているときに貧乏ゆすりをしたくなります。実は心理学的には貧乏ゆすりとはストレス発散と意味しています。スポーツをすればストレス発散ができるのはよく知られている方法ですね。勉強中や仕事中などスポーツのような大げさな動きが実現できないときがあります。せめて足を細かく動かして心のバランスを保とうとしています。自然と発生するストレスに対して無意識に体を動かして欲求を発散させ心の安定を払おうとしています。マナーという点では良くない貧乏ゆすりですが、意外なリラックス効果があります。しかしリラックス効果があるとはいえ、やはり貧乏ゆすりは避けた方がいいでしょう。学校で貧乏ゆすりをしていると落ち着きがないと思われますし、異性からも持てません。仕事中なら周りの人から変な人だと思われ評価が落ちます。実は貧乏ゆすりでなくても似たように体を細かく動かす動作があります。驚くべきことに貧乏ゆすりとは違い、社会的に許容されている行為です。ガムを噛むことです。貧乏ゆすりと同じです。動かす場所が膝か顎かもしれないだけです。何かに依頼した時にはガムを噛みましょう。ガムを噛んで顎を動かす時も同じようにストレス発散ができ、心のバランスを保つ効果があります。ガムを噛んでいると自然とリラックスができることでしょう。重要な会議中や授業中などは PTO をわきまえる必要がありますが、図書館や勉強部屋で勉強する時には問題ありません。貧乏ゆすりをするくらいならガムを噛めばいいのです。貧乏ゆすりをするくらいならガムを噛む。頭が良くなるためのと食生活。その11、スルメイカは勉強の強い味方。勉強すると眠くなる。なかなか勉強に集中できない。小腹が空いた。そんな相談の方にした時差し出してくれたのはスルメイカでした。スルメイカを丸々一つ焼いてくれました。大きな皿にスルメイカを乗せてマヨネーズをトッピングして部屋に持ってきてくれたことをよく覚えています。なぜスルメイカ。不思議に思いながらも腹が差し出したスルメを食べて理由がわかりました。眠気が吹き飛び頭が冴えます。スルメイカは歯応えがあります。かなり強めに噛まないといけません。噛むという部分はガムも同じですが、歯応えは圧倒的にスルメイカの方が上です。この強い歯応えこそ良い。強く噛んで顎を動かすことで脳へ触る刺激も強くなり眠気が吹き飛びます。体を動かすと血行が良くなるのは頭も同じで、よく噛むと頭の血行が良くなります。脳の血液量が増すため集中力や頭の回転が良くなります。もちろん歯の健康にも役立ちます。眠気を吹き飛ばし、小腹を満たし、また頭の回転も良くなるという不思議な食べ物です。勉強の強い味方です。 救世主といえば大げさかもしれませんが、それだけの効果は大いに期待できます。スズメはどこのスーパーマーケットでも売られています。カロリーも低めです。値段もとても安くて手に入りやすいので、ぜひともおすすめです。スズメイカを食べる。頭が良くなる食べ物と食生活。その順に、大好物のケーキで仕事の勉強も格段に高い。執筆をする場所は特にコーヒーショップが大半です。コーヒーショップも様々なところに顔を出していますが、とりわけお気に入りはスターバックスです。スターバックスは店内の全席が禁煙で空気も綺麗です。コーヒーも引き立てて美味しいし、店内で流れる心地よい音楽が集中力を湧かせます。数あるコーヒーショップの中でなぜスターバックスを選んでいるのか。ちょっと恥ずかしいですが、実はもう一つ理由があります。大好物であるシナモンロールが置いてあるからです。私はシナモンロールに目がありません。甘いものは好きでケーキやアイスクリームもよく食べますが、それ以上に大好物です。スターバックスのシナモンロールは特に美味しくて幸せな気分に浸ります。少し値段は高いですが、それだけの価値はあると思います。注文するときにヒーティングでお願いしますと言って、レンジで温めてもらいます。すると、出来たてのような世界一美味しいケーキの出来上がりです。コーヒーを飲みながらシナモンロールを食べると生きていてよかったと思います。笑いながら笑ってください。単純なことですが、これは誰も譲れない。大好物にはそれだけ人の気持ちを幸せにさせてくれます。ポイントは食べるタイミングを仕事前ではなく仕事後にすることです。仕事に大きな区切りがついて休憩時間を兼ねてご褒美にしているシナモンロールを食べるようにしています。早く食べたいなという気持ちが出た時にはさっさと仕事を終わらせてやるぞというモチベーションへと変わります。一生懸命に執筆をしている時に他のお客さんが食べているところを見ると先を越されたと思いなおさら気がつきます。そういう気持ちがあって仕事が高まります。仕事の区切りがついてようやくシナモンロールを口にできた時は何とも言えない達成感です。一つの休憩であり、至福の時間です。しばらく経てば美味しいものを食べた満足感でさっさと頑張るぞという後半のモチベーションへとつながります。なかなかいいアイデアだと思いませんか。今日の今この瞬間も早くシナモンロールが食べたいと思いながら書いています。シナモンロールがないとこの文章は今ここに存在しなかった。そう考えると人生とは面白いです。私の場合この方法でかなりの能力を発揮しています。あなたにとって大好物は何でしょうか。ケーキでもアイスでも OK です。もちろん食べ過ぎは良くありませんが、ご褒美として積極的に活用してみましょう。ご褒美を活用するのは古臭い行動ですが、効果は間違いありません。甘くて体の悪いはずのケーキも頭が良くなる食事へと変わります。甘いお菓子をご褒美として設定する。頭が良くなる食べ物と食生活。その13。うなぎは脳の力を向上させ、勉強で酷使する体力や視力を支える。土曜牛の日として有名な食材といえばうなぎですね。日本では土曜牛の日には夏までの対策としてうなぎを食べ、暑い夏に低下しがちな活力をつけようという風習があります。夏の牛の日が近づけば全国各地で一斉にうなぎのセールを始めます。そもそも牛の日にうなぎを食べるという風習はいつからできたものなのでしょうか。話は江戸時代まで遡ります。江戸時代商人たちは夏場には売り上げが落ちることで悩みを抱えていました。3日前の18日間は特に真夏で最も暑くなる時期です。夏場によって人々の気力や体力が低下して客足が遠のき、暑い夏場の商品の売り上げも低くなっていました。暑い夏でも売り上げを上げる良い方法はないか。そこで、エレキテルを発明した科学者として有名な平賀源内が、今日は味という看板を掲げることを提案しました。栄養満点のうなぎを食べるように宣伝すれば、うなぎの消費量が向上するだろうと考えたのです。これが大ヒットでした。うなぎを夏バテの薬として宣伝したところ、暑い夏にも関わらず、うなぎが飛ぶように売れました。夏バテ対策としての宣伝ですから、暑ければ暑い夏ほど売り上げもあります。なかなかうまい方法ですね。その後、毎年夏の牛の日には、夏バテ対策としてうなぎを食べる風習が全国に広まっていきました。これが土曜牛の日の始まりとされています。事実、うなぎは体力、気力ともに栄養満点の食材です。タンパク質、カルシウム、ビタミンなどが豊富に含まれています。もちろん、うなぎも魚料理の一つであり、頭が良くなるとされる DHA が多く含まれています。また、うなぎには目のビタミンと呼ばれることと視力と深い関係があります。ビタミン A が豊富に含まれているため、夜盲症を防ぐ効果があったり、勉強で酷使する目を癒したりする働きなどがあります。ビタミン E には抗酸化作用があり、細胞の老化を防止する働きがあり、若さの維持に効果的です。良質なタンパク質やカルシウムが豊富に含まれているため、勉強で疲れがちなスタミナを補うこともできます。脳の力を向上させ、勉強で酷使する体力、視力を支えるのです。うなぎを食べる。頭が良くなる食べ物と食生活。その14。水分不足は知られていない頭痛の原因。勉強中に障害になるのは頭痛です。頭痛になりやすい人とそうでない人では個人差があります。ひどい人の場合、朝起きた時からずっと頭痛に悩まされている人もいるようです。また、勉強している時に限って頭痛になりやすい人もいるようです。頭痛は勉強の妨げになります。勉強は頭を使いますが、頭痛になっていると勉強することではありません。だからとはいえ、頭痛になる原因もよくわからず、頭痛が治まるのをじっと待つしかない。頭痛の原因は様々です。寝不足、食生活の乱れ、ストレス、タバコ、どれもなることと思える原因ですね。しかし、知られていない頭痛の原因がもう一つあります。水分不足です。水分が不足していると頭痛になりやすくなります。なぜ水分と頭痛が安定しているのか。水分が不足していると血液が濃度になり、血流が悪くなります。血流が悪くなると脳に流れる血液の循環が悪くなり、頭痛の原因になってしまいます。頭痛になりやすい人は水を十分呼吸しているか振り返ってみましょう。水分呼吸もできるだけ水分ではなく水を選ぶことが大切です。食事に含まれる水分ではなく水を口にしましょう。純粋な水を飲むことでスムーズに水分が吸収され、頭痛が軽減しやすくなります。その結果、勉強や仕事に向かいやすくなるでしょう。普段からきちんと水を飲む。頭が良くなる食べ物と食生活。その15。疲れ目や視力低下はブルーベリーが効く。第二次世界大戦中のことです。イギリスクールのパイロットのもとに故郷から出生兵士などを慰める4袋が送られてきました。中を開けてみると大好物のブルーベリーが入っていました。ブルーベリーが大好物の彼は朝食にパンの厚さと同じくらいブルーベリージャムをたっぷりつけて戦場へと向かいました。するとその後目にする光景に変化が現れ始めたことに気づきました。いつもより遠くのものがはっきり見えるようになったといいます。視力が良くなったようです。しかも暗い夜間の空中戦でさえも遠くのものがはっきり見えるようになり、戦場では成績を上げていったといいます。ブルーベリーを頻繁に口にする人の間でも同じ現象が数を報告されました。これらの証言のもとに大学教授や学者たちがブルーベリーに与える例の効果が調査されました。調査の結果、ブルーベリーに含まれるアントシアニンという色素が目に良い効果をもたらすことが確認されました。アントシアニンには目の疲れを軽減させる作用があり、視力低下の防止や視力回復の作用もあるという画期的な発見でした。しかも驚くべきことにかなり即効性があることも分かりました。アントシアニンは身体に吸収されやすい組織構造になっているため、摂取して4時間後には視力回復の効果が現れ始めます。その効果はおよそ24時間持続することが認められました。勉強するとき、特に受験のように目を酷使する時期があります。長時間勉強すれば誰でも目は疲れます。視力が低下したり目が疲れやすくなったり、ずっと集中力が止めやすくなり、勉強の能力も下がってしまいます。そういうときこそブルーベリーを思い出しましょう。あのイギリスクールのようにブルーベリージャムをたっぷりつけた朝食をとりましょう。視力の低下を防ぎ、勉強への持続力がつくようになります。視力低下を防いだり、疲れ目に効くため勉強の調子が良くなったりするのです。朝食にブルーベリージャムをたっぷりつける。頭が良くなる食べ物と食生活。その16。卵料理は記憶力が良くなる頭脳料理。おはよう。朝の挨拶をして食卓に着くと、テーブルには白いご飯と生卵一つです。なんという質素なメニューなのでしょう。港地では頻繁に目にする朝食の光景でした。朝から料理の天気ですかとツッコミを入れましたが、朝は頭にいいからと言い換えます。出来たてのご飯に卵をかけて醤油と旨味調味料をかけてよく食べました。まあ質素ながらもこれがいける味で、私には好物になっていました。目玉焼きも頻繁に登場しました。目玉焼きもフライパン一つで手軽にできるメニューですね。これもすぐできる朝食メニューですが、朝は頭にいいからとまた言い換えます。冗談なのか本気なのかその時は分かりませんでした。港地では朝食には卵が登場しました。後から知りましたが、母の言っていることは分かっています。実は卵には学生にとって大切な効用があります。卵のレシンという成分です。黄身の部分に多く含まれています。レシンは別名脳の栄養素とも言われています。脳の神経伝達物質が増え、細胞同士の情報伝達がスムーズになり、記憶力や集中力の向上が期待できることが確認されています。認知症の老人に食べさせたところ、症状が改善されたという報告もあります。手軽な食事だからとはいえ、早めてしてはいけません。手軽ながらも、実は学生である私を気づかったメニューでした。そういう母の知恵を大人になってから気づくのでした。卵を使って料理を食べる。頭が良くなる食べ物と食生活。その17。半中心より半中心の方が頭にいい3つの理由。勉強に関して言えば、食事は半中心より半中心がおすすめです。ご飯中心の食事にすることで、次の3つの効果が期待できるからです。1、記憶力、集中力が向上する。 ご飯には記憶力や集中力を向上させるレシピンという成分が多く含まれています。脳の神経細胞の働きを高めて勉強するときに欠かせない記憶力を向上させる効果が期待できます。2、噛む回数が増える。噛むよりご飯の方が噛む回数が増えます。ご飯は噛むより歯応えがあり、飲み込むまでによく噛まなければなりません。よく噛むことで脳が刺激され活性化されます。3、腹持ちが良くなる。食事をしてもすぐお腹が空いては集中力も切れます。噛むよりご飯の方が集中力が維持しやすいです。噛むよりご飯の方が消化や吸収に時間がかかるため腹持ちが良くなります。実際、東京大学生の食事メニューを調べたところ、噛むよりご飯の中心としたメニューが多いという調査結果もあります。頭が良くなりたければ噛むよりご飯の中心としたメニューです。今日からでも切り替えましょう。噛むよりご飯中心のメニューを心がける。頭が良くなる食べ物と食生活。その18、大豆食品は脳機能を向上させる働きがある。記憶力を強化するのはレシピンという成分が有名です。レシピンが記憶にいいのは分かっても、そのメカニズムはどうなっているのでしょうか。レシピンが頭にいいというのは分かっていても、その詳しい仕組みを説明できる人は少ないです。レシピンと頭の良さの関係を知っていると、食生活を改善するモチベーションアップにつながります。専門的になりますが、少し詳しく説明しましょう。私たち人間は目や耳などの感覚器官で受け取った刺激を電気信号に置き換え、脳に伝える仕組みになっています。目に飛び込んできた視覚情報は電気信号として脳に伝わります。耳から聞いた音も電気信号になり、脳へ伝わります。下からの味の情報、鼻からの匂いの情報、皮膚から受け取った感覚情報など電気信号に伝達され、脳へと伝達されます。目、耳、下、鼻、皮膚などは単純に言ってしまえば刺激を電気信号へと置き換える転換器です。電気信号を受け取った脳内ではおよそ140億もある膨大な神経細胞のネットワークに伝わってその内容を認識します。脳の中では刺激の種類によって受け取る部分がすでに決まっています。目からの情報は視覚や、耳からの情報は聴覚や、下からの情報は味覚や、鼻からの情報は嗅覚や、皮膚からの情報は感覚や、脳にはそれぞれ刺激、電気信号を処理する専門分野が決まっています。脳までたどり着いた電気信号はそれぞれの専門分野に行くため脳の中を駆け巡ります。さて、問題なのはここからです。スムーズに伝達することができるかが問題です。その脳の情報伝達に使われているのが脳内神経伝達物質です。様々な種類がありますが、一つにアセチルコリンという神経伝達物質があります。このアセチルコリンを作る材料になるのがレシピンです。レシピンをたくさん摂取すれば脳の中で情報の伝達が少しでもスムーズになり、脳の全体的な機能が向上します。記憶力や集中力はもちろんです。物声を強化できたり、頭の回転が良くなったりなど脳の全体的な力が向上します。レシピンを摂取する。レシピンが材料になり、アセチルコリンが作られる。脳内の刺激の伝達がスムーズになる。記憶力や集中力など脳の力が向上する。こうしたメカニズムのため脳の老化を防ぐ働きもあります。話が長くなってしまいましたが、お分かりいただけたでしょうか。レシピンは特に大豆を使った食品に多く含まれています。納豆や豆腐はまさに頭が良くなる食材なのです。大豆食品を食べてレシピンを摂取する。頭が良くなる食べ物と食生活。その19、卵かけ納豆ご飯は完璧な記憶力と高める。記憶力の向上を期待できるのはレシピンです。脳の活動をスムーズにするアセチルコリンの生成原材料になるからです。記憶力や集中力の向上が期待できます。これが含まれている代表的な食材をご紹介します。記憶力、集中力が向上する食材。ご飯、納豆、卵。この3つをよく見てみましょう。良い組み合わせが思い浮かびませんか。大胆な発想になりますが、この3つの食材を1つに混ぜてしまえばいい。美味しい料理ができてしまいます。卵かけ納豆ご飯です。卵も納豆もご飯もどのスーパーマーケットでも売っている食材です。値段もとても手頃ですが頭に効きます。3つを組み合わせることでレシピンを多く摂取できます。良質なタンパク質やビタミンも豊富に含まれています。美味しくて頭にもよく手軽でしかも栄養満点。手軽さ、値段、栄養を考えたときこれほど完璧に近いものはありません。私の場合、朝食は卵かけ納豆ご飯をよく食べています。調理に手間がかからず、一人暮らしの人にもおすすめです。記憶力を強化できる最高の朝食なのです。卵かけ納豆ご飯を食べる。頭が良くなる食べ物と食生活。その20、亜鉛が不足すると記憶力が低下する。16種類のミネラルの一つ、亜鉛も記憶力に関係するキーワードです。不足してしまうと記憶力が低下してしまうという報告があります。頭の活動には神経伝達物質が重要な役目を果たしています。亜鉛が不足してしまうと神経伝達物質の量の調整がなく機能しなくなり、記憶力が低下してしまいます。体全体でおよそ2グラムの亜鉛が蓄えられています。量は少なくても役割は重要です。亜鉛は体内で作り出すことができないため、食事から補うしかありません。では、亜鉛が多く含まれている食品にはどんなものがあるのでしょうか。やはり肉類です。牛肉、豚肉を使った料理を食べて自然に亜鉛を取るのがいいでしょう。肉類を食べる。頭が良くなる食べ物と食生活。その21、お菓子を食事の代わりにすると集中力に悪影響が出やすい。ご飯前にお菓子を食べてはいけません。幼い頃、食事前にお菓子を食べようとした時よく言われた言葉です。強く叱られたことを覚えています。お菓子を食事前に食べると腹が膨らみ、肝心の食事が食べられなくなってしまうからです。満腹になればそれでいいではないか。食事の代わりになるだろう。子供の多くは甘いものが大好き。まだ考えも浅かった私はとんでもないことを考えていました。なぜお菓子を食事の代わりにしてはいけないか。その理由は次の3つがあります。1、カロリーが高い。2、体に必要な栄養が乏しい。3、余計なお菓子の影響で食事が食べにくくなる。これに加え、もう一つ肝心な理由が含まれています。集中力に悪影響が出やすいです。食事とお菓子では徹底的な違いがあります。お菓子は満腹感を得られやすいメリットがある反面、空腹にもなりやすいデメリットもあります。お菓子には吸収の早い糖分が大量に含まれているため、急激に血糖値が上昇します。素早く吸収して急激に上がった血糖値は早く元の血糖値に戻そうとインスリンの大量分泌を促します。しばらく、ただ急激に低下しますが、この時体が長くなったり、空腹を感じるまでの時間が短くなったりします。瞬間的な集中力を発揮しやすい長所がある一方、集中力が切れやすくなる感情があります。これが良い効果をもたらす場面もあります。代表的なのは試験の時です。試験が始まる直前、一口のチョコレートは有効です。試験時間も短いですが、集中力も持続できることでしょう。大事な場面で頭の力を発揮したい場合、チョコレートは効果を発揮します。一方、学校や自宅で勉強するときなど、長時間集中する場面では注意が必要です。集中力を長く保つ必要がある場面では腹持ちの良い食事の方がいい。腹持ちが良くなれば集中も継続しやすくなり、学習に良い影響を及ぼします。食事前のお菓子には注意。当たり前に3食の食事をとる。昔から言われていることには深い意味があります。食事前にお菓子を食べるのはやめる。頭が良くなる食べ物と食生活。その22、試験本番前には一口のチョコレートがおすすめ。脳はどの臓器よりエネルギーの消費量が多い臓器です。にもかかわらず脳のエネルギー源となるのはブドウ糖だけです。そのブドウ糖を多く含むものといえばお菓子です。お菓子が甘くて美味しいのは砂糖がたっぷり含まれているからです。お菓子は健康に悪い、虫歯やニキビの原因になる、太りやすいなど悪い評判ばかりです。確かに取り過ぎは体には悪いですが、使い方次第です。短時間で脳へブドウ糖を供給しなければお菓子ほど早い話はありません。お菓子は数多くの種類がありますが、おすすめのはチョコレートです。おすすめする理由は3つあります。1、ブドウ糖。2、カカオの香りによりリラックス効果。3、カチビタミン、ミネラル。第1のブドウ糖は先ほどお話しした通りです。たっぷり糖分が含まれているので、口にした後すぐ脳のエンジンがかかります。第2、カカオの香りによりリラックス効果です。甘いチョコレートを食べるとほっとした経験はありませんか。甘い香りに癒されることはありませんか。カカオの香りが正体です。チョコレートに含まれるカカオの香りは緊張を和らげる効果があるからです。第3に、カチビタミンやミネラルが含まれているということです。豊富とまではいきませんが、他のお菓子に比べればバランスよく含まれているのも特徴です。お菓子の中でもチョコレートは無しです。勉強中にお腹が空いてきたらチョコレートでこだわり対策です。チョコレートを味方にすればあなたの勉強もスムーズに進みます。これらの効果からチョコレートを食べるなら試験直前が効果的です。バッグに一口のチョコレートを入れておきましょう。試験直前に手軽に脳にエネルギーを補給すればテスト中は活発に脳が働くのです。試験直前に一口のチョコレートを食べる。頭が良くなる食べ物と食生活。その23、カルシウムは勉強への落ち着きと集中力を高める。カルシウムが関係しているといえば何が思い浮かびますか。一般的にはやはり骨に関係しているというイメージを持つ人が多いことでしょう。確かにこれはカルシウムからできています。体内のカルシウムのなんと 99% は骨と歯にあります。 事実、カルシウムが不足すると骨が弱くなったり骨粗鬆症の原因になったりします。骨というイメージが強いカルシウムですが、実は胃にも脳や勉強にも関係があるのをご存知ですか。なぜ勉強にカルシウムなのか。脳の神経を落ち着かせる作用があるからです。カルシウムは脳神経の興奮する作用を抑える作用があるため、情緒の安定を維持しやすくなります。落ち着きやすくなることで勉強への集中力も高まる。集中力アップで成績も良くなるというつながりです。集中力を高めるために人に使っています。ではカルシウムの多い食事はどんなものがあるのでしょうか。小魚、チーズ、わかめなどに多く含まれています。とりわけ勉強に力を入れている時期は普段より多めのカルシウムを摂取しましょう。小魚、チーズ、わかめを取る。頭が良くなる食べ物と食生活。その14、カボチャのものほど美味しいレシピはない。私は幼い頃からカボチャが大好きです。なぜカボチャが好きなのか。甘くて美味しいからです。カボチャはとても不思議です。野菜といえば苦い、まずい、硬いというイメージが強いですが、カボチャだけは異彩を放っています。煮物にすると甘くて柔らかく、野菜とは思えません。おやつにしてもいいくらいです。グリーンピース、ピーマン、人参が大嫌いという話はよく耳にしますが、カボチャが大嫌いというのはあまり耳にしません。もちろん嫌いな人もいるでしょうが、少数派のはずです。私も子供の頃からカボチャは好きでした。母がご飯のおかずにカボチャのものをよく出してくれていましたが、甘くてご飯よりよく食べていました。なんといっても色がいい。黄色いカボチャは食卓を明るく彩り、見ているだけで気分がパッと明るくなりませんか。明るい色が食欲を刺激して食が進みます。カボチャのものほど美味しいレシピはありません。母はいつも強く勧めていました。健康にいいからたくさん食べなさいと言って、200種の食卓を明るく彩るおかずの一つでした。そんなカボチャには頭に良いビタミンも含まれています。バランスよく栄養価に優れていますが、特に注目はビタミン D1 です。ビタミン D1 は脳の神経の機能を正常に保つ働きがあります。脳のエネルギー源であるブドウ糖の代謝が良くなります。ブドウ糖の代謝が良くなれば脳や神経に十分にエネルギーが供給され、記憶力、集中力、思考力が向上します。美味しいだけでなく脳にも素晴らしい野菜です。今晩のおかずに美味しいカボチャはいかがでしょうか。今晩のおかずはカボチャにする。頭が良くなる食べ物と食生活。その15、玄米が苦手な人は海外米がおすすめ。頭が良くなるビタミン D1 は米にも多く含まれています。基本となるお米に含まれているのは嬉しいですね。精米も含まれていますが、やはり米は玄米です。精米とは違い、もみ殻だけを取り除いただけですから、多くのビタミンやミネラルが詰まっています。脳にだけでなく健康面でも抜群です。以前私は健康にも頭にもいいということで玄米を食べていた時期がありました。ありましたという過去形です。実は見事に挫折しています。玄米は味が独特で、匂いもきつく、お米の硬さなどが生理的に受け付けませんでした。なんとか食べられるように振りかけをかけて味を伸ばしながら挑戦した時期もありましたが、ダメでした。どうしても長続きしなかった。食べる時間の中に面倒という理由もありました。玄米は無理だ。精米に戻るしかないのかな。そんな時、たまたまスーパーマーケットで精米でも玄米でもない不思議なお米を見つけました。ハイガイ米です。このほか、ハイガ精米とも呼ばれています。わかりやすく単純に言えば、精米と玄米の中間のお米です。通常、精米は四季や灰を全て取り払っている状態ですが、灰米は灰の部分だけを残して生産しているお米です。お米の中で一番栄養が詰まっているのは灰の部分です。精米でありながら、高い栄養価が保たれています。もちろん、水に浸していると、玄米のようにきちんと芽が出ます。命が宿っているお米です。もちろん、精米と同じ炊き方で OK です。精米の食べやすさと玄米のような高い栄養価。この両方を実現できている素晴らしいお米です。早速、買って食べてみたところ、思いのほか食べやすく、これだと思いました。そういうわけで、最近、自宅で自炊をするときは、もっぱら灰米になりました。あなたがもし、玄米に挫折をしたら、灰米はいかがでしょうか。一度口にして、その食べやすさを確かめましょう。自然に食べられるに違いません。玄米がダメなら、灰米に挑戦してみる。頭が良くなる食べ物と食生活。その16。料理をするから頭が良くなる。料理ができる人は頭のいい人が多い。私の妹は管理栄養士という仕事をしています。老人公務員で見て食生活を批判し、傾きがちな食生活が正常になるようバランスの取れた献立を提案し、作る仕事です。料理ができるのはもちろん栄養面も尽くしながら献立を作ることです。妹は幼い頃からよく母の料理を真似して作っていました。私はあまり料理に興味がなかったので、見ているだけでしたが、いつの間にで割れていたのかと驚きます。普通の料理だけでなく、クッキーやケーキも作るのがなく、そのままお店に置いていても不思議ではないことを覚えているんです。バレンタインデーにもらったチョコレートは買ったものなのか作ったものなのか、区別できないことの知らないでした。あんなら妹の料理のさばき具合には感心します。妹の夫は料理の前から結婚したというくらいです。妹と接していて気づくのはとても容量がいいということです。料理に限らず行動するときは優先順位を決めて段取りよく進めています。妹の運転する車に乗ると目的地までの道に戻すのが一番いいのかと考えます。部屋も綺麗で整っています。あんなら頭がいいなと感心してしまいます。妹は料理から容量の良さを学びました。料理を作るというのは簡単に思いますが実に難しいです。育てた母もすごいと思います。私たちは母がいつも作ってくれる料理を当たり前のように口にしています。しかし自分が作る側になるといかに大変なのかがわかります。私も一人暮らしの最中に何度も料理に挑戦したことがありました。本当に難しく奥が深いです。簡単に見える料理一つを作るのに手間と労力がかかります。何より頭を使うのです。カレーが適当に作ればできるだろうと思います。単なるカレーでも料理のタイミングと料理によって出来上がりが変わってきます。こういった料理を作ろうとすればさらに大変なのでしょう。さらに栄養面まで気を配るとなると私には想像できない世界です。あなたには料理の上手な友人がいますか。料理ができる人は頭がいい人が多いと思いませんか。頭がいいから料理ができるのではありません。料理をしているから頭が鍛えられ賢くなっていきました。手でフライパンを持ち、目で食材を加え、耳で調理の音を確認し、鼻で匂いを感じ、舌で料理の味を確かめます。これほど五感を刺激することはありません。五感だけでなく、脳では手順やタイミングなど美味しい料理という料理に向けて様々なことを考えています。料理をするというプロセスは大変な勉強になります。自然と頭は鍛えられていくようになっています。だから料理ができる人は頭がいいのです。調理に挑戦してみる。頭が良くなる食べ物と食生活。その17。肉プラス運動があれば短期間で免疫力を高めることができる。受験生同士で学力に差ができるのは勉強している時間だけではありません。健康な時は勉強スピードに大差はできません。大差ができるのは動機でダウンした時です。寝込んでいる時は何もできず、病が回復するまでただぼっとするだけです。その時間には勉強も手をつけられず他の受験生と差ができてしまいます。もちろん人間ですから、たまに風邪をひいて寝込むこともあるでしょう。しかし、免疫力が低い人は風邪もかかりやすくなり、回復するのも時間がかかるため、寝込んでいる時間もなくなります。免疫力の低下が間接的に勉強に影響します。受験では不利になってしまいます。免疫力が低下する原因は様々ですが、代表的なものはたった2つしかありません。原因食が細い。原因運動不足。第一の原因は食が細いことです。食事の量が少なすぎると、やはり免疫力も低下します。体を作る損は食事からです。良質なタンパク質を取るからこそ、病気に強い肉体が作られます。ビタミンやミネラルを取るからこそ、病にも強くなります。しかし、食が細いと絶対量がどうしても少なくなります。しっかり食べるからこそ、タンパク質や栄養も体に大きく取られます。まず、栄養のあるものをしっかり食べること。これにつきます。では、免疫力を高める手っ取り早い食材といえば何か。食の種類は様々ですが、特に即効性がありを示すのはやはり肉です。肉は良質なタンパク源です。ビタミンやミネラルなどバランスがよく豊富に含まれています。しかも肉は手に入れやすく、比較的低価格です。経済的に弱い学生でも肉は手に入れやすいはずです。病気に強い体を作るときに肉は大いに有効な材料になります。しかし、肉だけではいけません。第二の原因は運動不足です。もう一つ大事なことは運動をすることです。肉は体を作る材料です。肉ばかりを食べているのでは単に太ってしまうだけです。材料をきちんと生かすためには体を動かす運動が必要です。肉を食べたら運動をしましょう。激しい運動でなくても軽い運動で結構です。ジョギングでもいいし、散歩を増やしても OK です。肉運動の両方がマッチしたとき、短時間で病に強い体を作れます。ストレスも免疫力低下につながるようになりますが、この運動さえしっかりしていれば、ストレスは同時に解消されるはずです。勉強に精を出す時は、肉を使った食事を少し増やしてみましょう。牛丼、すき焼き、鍋料理、カレーやシチューに入れる肉もいつもより少し多めにします。もちろん肉ばかりではいけませんが、せめて勉強で勝負をしなければならない時期からは、そういうことがでも必要です。免疫力を高めるポイントは2つです。肉プラス運動。この2つがあれば、短時間で免疫力を高めることができます。少々のことでは、何しない肉体があってこそ、長期にわたる事件にも立ち向かうことができるのです。肉プラス運動で、病気に強い肉体を作る。頭が良くなる食生活。その18、脳が活性化させる最も大切な栄養素は、親子のコミュニケーション。 最近は家族から進み、一人で食事をするペースが増えました。インスタント食品も多く出回っていて、食事の手間も減りました。コンビニで手軽に弁当を買うことができ、自分の部屋でも黙々と食べる人も多いことでしょう。父も母も共働きが増え、朝食が別々という家庭が増えてしまいました。今、家族と食事をしない家庭が増えています。家族事情があり、仕方ない場合もあるのでしょう。ある日、東京大学の生徒を対象にした興味深い調査結果を目にしました。アンケートの内容は、どのような食生活を送ってきたかでした。驚くことに、東大生は家族と一緒に食事をしている人が大変多かったです。一人で食事をすると、答えた人は少数で朝食、夕食の一方、あるいは両方家族と取ると、答えた人は大半を占めていました。家族と食事でなぜ頭に影響があるのでしょうか。一人で食事をする場合は完全に会話がありません。テレビを見ながら食事をする場合、テレビから情報は入ってきますが、完全に受け身になります。自ら情報を発信することがありません。しかし、家族との会話の場合は違います。相手からの会話を受け取り、考えて自分の発言をします。質問されたり、逆に質問があったり、会話を聞いたりなどです。会話のキャッチボールになるからいい。会話はたわいない内容ですが、頭の健康にはいい。父の仕事の話、母の買い物の話、祖父の趣味の話、祖母の病気の話、妹の学校での話、もっとも身近な家族との会話は考えさせられるテーマが多く、少額で時間になります。そうした話を聞いて、自分から質問もあることでしょう。たわいない会話ですが、そのやり取りが脳を活性化させます。身近な家族の話だからこそ、影響も少し大きいです。頭の良くなる食事も大切ですが、家族と食事を取ることはさらに大切です。食の内容だけにこだわらず、誰と食事をするかにもこだわってください。食事だけから栄養を摂取するのではなく、家族との会話から様々な成長が流されます。親子のコミュニケーション、これこそ脳を活性化させる最も大切な栄養素なのです。家族と一緒に食事をする。頭が良くなる食べ物と食生活、その19、すき焼きほど栄養バランスの良いレシピはない。すき焼きは大変バランスの良いレシピです。鍋に入れるのは脳に良いものばかりです。すき焼きといえば中心は牛肉ですね。牛肉は頭が良くなるビタミン B1 やレシピンが豊富に含まれています。脳を活性化させるレシピンが豊富に含まれている卵、脳の神経の機能を正常に保つ働きのビタミン B1 が含まれているご飯、そのビタミン B1 の吸収率を高める働きがあるアリシンが豊富に含まれる青ネギ、目に良いとされるビタミン A が含まれる人参、その他大根、白菜、玉ねぎ、椎茸など様々な食材がバランスよく含まれているのが特徴です。そうした様々なものを食べても腸の働きを整えるこんにゃくも含まれています。すき焼きの甘い味付けには脳のエネルギー源になる砂糖が使われています。至り尽くせりです。これほど全体的に栄養バランスの優れたレシピはありません。すき焼き一つで一度に10から15品目を取れます。さらに手の込んだすき焼きになれば多くの量を入れることになるでしょう。決めつけがもう一つあります。家族との会話があることです。すき焼きならば通常の家族の食事とは違い、いつも良い会話が多めになります。食事中に調理することになるからです。普通の食事は出されたらいきなり食べてしまいますが、すき焼きは作るところから始めます。気をつけるよ。もう少し火を強くして。そろそろ量を入れていいんじゃない。もう少し野菜を入れて。肉がもう食べられるよ。他の具も入れよう。たわいない会話でいい。そういう食材を通して家族との会話が弾みやすくなります。たわいない会話から雰囲気が和むに様々な会話も増えることでしょう。栄養バランスミスで家族との会話も増える意味では素晴らしいレシピです。今日の夕食はすき焼きですね。すき焼きで栄養バランスを整える。頭が良くなる食べ物と食生活。その30。目指すは1日30品目のバランスの取れた食事。さて、ここまで頭を良くする様々な食事を紹介してきました。最後に話を締めくくる大切な話があります。この話はあえて最後に持ってきました。今までの話をひっくり返してしまいますが、やはり最も重要なのは何か。食のバランスです。これを食べれば頭が良くなるという話を聞けば、盲信して毎日そういう方を食べる人がいます。どんなに頭にいい食材があっても偏ってはいけない。食が偏り、栄養バランスが偏ってしまうと、逆に頭の働きが悪くなってしまいます。バランスを保ってこそ、体や脳は正常に働くようになります。目指すは1日30品目。様々な食品を口にして、三大栄養素であるタンパク質、脂質をはじめ、ビタミンやミネラルを摂取することです。そういうバランスが取れてこそ、初めて正常な脳の働きができます。じゃあ、ここまで紹介された頭が良くなる食材は意味ないの？いいえ、矛盾した話ではありません。バランスを保ちながら、特に紹介した頭にいく食材に力を入れるということです。この話はあえて最後に持ってきています。お魚メニューは頭にいいという話をしました。1日30品目というバランスを目指した上で、お魚を使った献立の回数を増やせばいいでしょう。卵や納豆に含まれるレシピンが頭にいいという話もしました。1日30品目を目指した上で、卵や納豆をいつも良いようにとってみるということです。バランスが先にあって、狙っている食材の量を少し増やすということなのです。1日30品目のバランスの取れた食事を目指す。頭が良くなる食べ物と食生活。まとめ。その1。まず食べる。その2。試験弁当とダイエットの時期を重ねないようにする。その3。ココアを飲む。その4。弁当中にコアがついたらバナナを食べる。その5。朝一からうまいものを食べる。その6。魚料理を食べる。その7。マグロを刺身で食べる。その8。事情があって偏ってしまいがちな食生活はサプリメントで補う。その9。頭をシャキッとしたい時にはコーヒーを飲む。その10。貧乏ゆすりをするくらいならガムを噛む。その11。スルメイカを食べる。その12。甘いお菓子をご褒美として設定する。その13。うなぎを食べる。その14。普段からきちんと水を飲む。その15。朝食にブルーベリージャムをたっぷりつける。その16。卵を使って料理を食べる。その17。パンよりご飯中心のメニューを心がける。その18。大豆食品を食べてレシピを摂取する。その19。卵かけ納豆ご飯を食べる。その20。肉類を食べる。その21。食事前にお菓子を食べるのはやめる。その22。試験直前に一口のチョコレートを食べる。その23。小魚、チーズ、わかめを取る。その24。今晩のおかずはカボチャにする。その25。玄米がダメなら海外米に挑戦してみる。その26。調理に挑戦してみる。その27。肉プラス運動で病気に強い肉体を作る。その28。家族と一緒に食事をする。その29。すき焼きで栄養バランスを整える。その30。1日30品目のバランスの取れた食事を目指す。